主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
おもれき418回。
418、
はい、はい、まあね、僕たちもポッドキャスターですのでね、
は
あ、まあね、それなりに8年、僕は9年、10年ぐらい、ポッドキャスターやっておりますけどね、
うん、
やっぱこう、ポッドキャスター同士でね、
はあ、
こう交流をして、
うん、
ね、こう、情報共有したりね、
はあはあ、
友情を深めたりとか、
はあ、
交流を増やしたいなって思う時が、
はあ、
時々。
あなたなんか一時そんなとこ顔出してたじゃないですか。
だけどね、なんか、まあ、僕もね、プライベートも忙しくなっちゃってね、
うん、
あんまり出なくなったのと、やっぱコロナでね、
今はね、
交流が、
2年ぐらいはなかなかその人寄せっていうのがなかなかできない
ですからね。できないから途絶えちゃってね、うん、でもなんかそう、でもなんかさ、他の人たちがさ、その SNS なんかで見かけるとなんか交流してるよとかさ、
う
ん、Zoom でなんかしてますよとかってあるけど、こう、
なんか Zoom の飲み会に参加したとか言ってなかったっ
け。 あれも随分前ですけどね、 それっきり何の音沙汰もないですしね、うん、でもなんかしたいなとか、かまってほしいな
ってほしいな
って思うんですけど、最近やっぱこの考えを今改めましてね。
ほう、改めた。
はい、ダメですよこういう交流をしちゃ。
ほう、
やっぱ調子づいて宴会とか始めちゃうと、
ほう、
ファッションしたりとか、ゲイしちゃったりとかして、
はは、
バッシング受けて、
YouTuber
なんかこう謝罪の番組作ってまた非難されたり、こう自分が経営してた飲食店が閉店になったりとかするから、
うん、そういう問題じゃないでしょ。や
っぱ交流って良くないんだね。
何の話やん。
いやー、
ここにやっていこうっていう話
じゃないの。そういうことです。
違うやん。
はい、鎖国です、鎖国です。
負け惜しみに聞こえます
ねえ、もうなんかあんまり構ってもらえないので。
ああ、でもなんか番組も変わってきましたな、うん、なんかそのアップルのランキングとか見ても、昔よく見たやつがなんかあんまり最近見なくなったり、
そう、ね、
全然知らないやつが結構上位の方にどうなってきたりとか、
時代は変わってるんですよ、
ね、僕たちもう古いのかな。
そう、平成の番組ですからね
長寿番組、
長寿番組ですけど、うん、もう令和の時代、
うん、
ちょっと変わってきてるんですよね。
ちょっとね、様変わりしてきましたね、
うんうんうん、だからその始めた当初のね、8年9年10年ぐらい前の、
うん、
その同級生みたいな、
ね、
人たちとは以前は交流あったけど、前も言ったけど、もう完全に引退しちゃった人もいるしね。
あ、
まあそれなりに弱いを重ねると、やっぱ僕たちも仕事も忙しくなっちゃってたりさ、うん、してやっぱ動き方違うじゃない。学生だった子はもう社会人になっちゃってんだからね、
うん、あの頃はこうちょっとこう斜め上ぐらいにいつもいて、超えられない壁だと思ってた人が消えてしまい
の、あ、そういうのもあります ね、う
ん、かつては自分のなんか遥か後ろの方にいた人がなんか気づけばちょっと上の方にいたりとかって、まあね、
栄枯盛衰です。
まあそうだけどね。
まあ相変わらず、まあ僕たちは僕たち
でマイペースに、我々はまあね、それでいいんだけど、うん、
まあ、どうしてもね、なんか営利目的がちょっと可能になってきたので、
あ、
ね、収益
がね、ポッドキャストね、
ポッドキャストでね、
まあ、業界がね、
うん、それでちょっと様子が変わってきたっていうのは昨今ですよね。
まあそうだね、う
ん、で YouTube なんかもそうじゃんね。で、収益化しない、するやつがなんか偉くってさ、
うん、
で、いう風潮もどうなの、
うん、
って思う自分と、うん、いいなって思う自分と葛藤はしてますけど、
まあまあ、言いたいことはわかる、
うん、 まあ負け惜しみでね、うん、あの金稼げたらいいってもんではないと思うんですよ、うん、
なかなかねこう外からの評価とかがないっていうのはなかなか怖い、怖いっていうのがちょっとね、うん、こう不安になるというか。
でもその評価する人たちが求めてる形とちょっと合わないっていうのもあるじゃない、
うん
うん、その本当に今大手メディア産業さんが参入してきてるけどさ、うんうん、そういうのをこうやりたい形と僕らがやりたい形はまた
っていう話を本当は同じぐらいの人と喋れるとまあなんとなくこう自分が客観視できていいんでしょうけどね、うん、
はい、孤高の番組
俺ら二人で喋っててもなんか毎度毎度堂々巡りの話、
ね、そうですね、頑張ろうとか、
そうそうそうそう、
またいいんじゃない、まあ、このままでとかでね、
酔っ払って終わるっていう、はい、うん、
成長しない番組おもれきです、
はい、
さあ天正剣王少年使節団、
うん、
はい、戦国時代にヨーロッパはポルトガル、スペイン、イタリアなどをぐるりんと約10
年かけて、
はい、回ってきた少年たち、元少年たちのお話です。最終回です。
前回が秀吉と謁見して、
はい、日本に帰ってきて、
地元に帰ったってところですね、
はい、京都で秀吉に会って、うん、でまた九州に帰ってきたよってとこまでお話ししました、うん、今回はですね彼らの人生の後半、うん、最後をですねちょっと紹介していきます。その後のその後ですね、
結構こう時代が変わっちゃったんでね、
はい、
から出発した頃っていうのは、まあ、やっぱり南蛮貿易とかいろんな意味でキリスト教とかアメリカ、はい、ヨーロッパの国と付き合うのが価値があった時代から、
1580年代にヨーロッパに行ったので、
うん、帰ってきたらちょっと結構逆風の時代に帰ってきちゃったっていう、はい、なかなか不幸な話です
よね。信長の時代から秀吉の時代になって、さらに徳川の時代に、
ね、風向きが全然変わっちゃったっていう話ですね、
は
い、
参考にしてますのはドキュメント天正少年使節、うん、四季高重さんがお書きになってます、
はい、
長崎文献社から発行されております、
うん、
さあ、その後ですね1601年からお話ししていきます、
うん、
1601年頃はですね、
うん、
伊藤満書ね、あとね、千々岩ミゲル、
原マルチの中浦ジュリア
はですね、司祭を目指して、
うん、
長崎で一生懸命勉強をしていたそうですね、
うん、
まあ牧師さんとか、
牧師はまあちょっと違いますけどね、まあその要するに聖職者としてのランクを、
う
ん、
司祭だともう一丁上、
司祭はもうかなりだってまさに祭りを司れる、自分でちゃんとその儀式が行えるってことですから、
あ、じゃあもうちょいランク上なんですね、うん、あれな、どっちかが牧師でもう一個は何だっけ、
なんかねプロテスタントとまた、うん、あのちょっとカトリックで違ったりするから、はい、僕もよくわかんない
んで、ちょっと詳細わからないですけど、うん、まあちょっとよりしっかりした、
うん、
どうだろうね、大学院出るみたいな感じがね、
まあまあ
さあまず最初千々岩ミゲルさんです。601年にですね、
はい、
千々岩ミゲルさん32歳になっていたんですが、
うん、
イエズス会を脱会します。
やめちゃうんだ、
やめちゃいます。理由としましてはイエズス会そのものや外国人宣教師に対する反感、
うん、
反発があったからというのが現在有力な説です、
うん、
辞めた理由としてね、
うん、
でミゲルのいとこに大村義明って人がいて、うん、その人の家臣になったんだって、
うん、
でこの大村さんの領地の大村領を、
うん、
タラミ多い、良い、よく見えるで、
うん、
タラミ、美味しそうですね、
こんにゃくゼリ
ーのね、600石の禄を受けました、
うん、
そして、帰属して
元
族して、
うん、
清左衛門、
清でしょうね、清
左衛
門でしょうね
と名前を改めます。
うん、
知事は清左衛門になっちゃった。
そうね、うん、
で奥さんもめとって、
うん、
4人の男の子も生まれます、
うん、
一家6人家族を設けちゃうわけですね。
あ、
はい、このじお上司って、ミゲルさんの、
うん、
お殿様にあたるのがさっき言った大村
義明、
うん、この人もキリシタンだったんですけど、
うん、
同時にねキリスト教をやめたんだって、
うん、
でこれは加藤清正の勧めだったそうです、
うん、
で2人はですねキリスト教をやめて日蓮宗に改宗します。
ああ、まあここが清正の勧めね、
うん、
彼清正が日蓮宗の熱心な信者で、
うん、
日蓮宗入んないっていう、
はい、うん、で義明と清左衛門は宣教師を追放する側になりました、
うん、
でまあどんな気持ちなんでしょうね、こんだけ何十年もキリシタンやってて、
うん、
たまにでも改宗する方っているもんね。
まあね、うん、まあ彼のね心の中は分かんないんでね、うん、その職業仕事としてそういう手を装って、うん、実は心の中では信仰を忘れてなかったのかもしれないし、
あれね、あれよね、ほらなんか今中国のさ、
うん、
ウイグルの方で、うん、ちょっと弾圧きつくないっていうようなことがね、うん、取り沙汰されてるけど、やっぱり向こうのね現地の方にねなんかやっぱ取材に入る人もいるじゃない、
うん、
でこっそり聞くと、
うん、
やっぱ見た目は大きい勢力に合わせてるけど、
うん、
いや心の中じゃまだ
そうね、
そこまでみたいなことをやっぱ話聞かせてもらったなんていうのもちょっと聞きましたけど、わかんないよね、今となってはね、まあ、ミゲルさんのね、
気持ちも、ね、命がけの問題ですからね。でもね、たかんなその一番青春時代の10年間を費やしたものを完全に否定できるのかっていうとどうでしょうかね。まあ、わかんないけどね、それは。
でも本当10代の時に感じた、考えたことって今も影響するもんね、自分の中でね。まあでも、
この人はしかも比較身分が高いでしょ、比較的血筋も良くて、大村住忠の大名の親戚だし、600石って領地もまあ結構上の方の人だから、
ね、有馬義直の甥っ子 で
有馬家なんて大名ですから、
有馬晴信と晴信のいとこになるそうですね。
かなり武士でもアッパーの人なんで、まあその辺がやっぱちょっと他の3人と違う気はしますね。
でおじさんが大村住忠、
うん、
まあ、ブケブケしてんですね。
ブケっていうかみんな大名ですからね。
でね、この大村義明さんとはね、
うん、
その後仲違いしちゃいます、
うん、
で売買して清右衛門ミゲルは、
うん、
いとこの有馬晴信、
清左衛門、
清左衛門はいとこの有馬晴信さんを頼って、
うん、
有馬に行っちゃいます、
はい、
で有馬はまだキリスト教が盛んな地域なので、
うん、
清左衛門さんはとても風当たりが強い、
うん、
居心地の悪い町だったそうですね、
うん、
なので長崎に引っ越しちゃいました、
うん、
でその後長崎に行っちゃった後の暮らしはですね、
うん、
よくわからないです、
うん、
はい、こういうことになっちゃいました、
うん、
やめちゃいましたね。さあ1608年ですね、
うん、
残った3人ですね、
はい、
は司祭神父さんになりました、
うん、
はい、で伊藤満書は小倉に拠点を移します、
九州の、
はい、
うん、
ジュリアンは博多に拠点を移します、
うん、
マルチノさんは長崎に拠点を移します、
うん、
こう20年ぐらいずっと共に 活動しましたが、
うん、
いよいよ巣立ちの時なんですね。
そうですね、信者を増やしていかないといけませんから、うん、
はい、まず伊藤万寿さん、小倉から山口あたりで活動したそうですよ、
うん、
で1612年に、
藩主
細川忠興によって追放されちゃいます、
うん、
で長崎に帰ってきます、
うん、
で戻ってきた後、長崎に戻った後急病で死んじゃいます。43歳でした。はい、終わり。
終わり。
伊藤万寿、一番トップなんだよね。この少年使節団の中の正史、一番最初は伊藤万寿でしょ。はい、43歳の若いよね、この時代。
まあ若いね。
まあいいおじさんですけど、死んじゃいました。
うん、
さあ続いて。原マルチノさ
ん
はですね、長崎でね、拠点に活動してましたが、1614年、
うん、
江戸幕府による禁教令、バテレン追放令が出ます、
うん。
で、秀吉時代と違うのは、江戸幕府は根絶を命じる。
そうね。
出だやしにしろと。
うん、
厳しいね、
うん、
で このまだ家康が生きてる時代ですよね。1614年
はそうやね、
大阪の陣の前直前ですよね、うん、からこんな厳しい法令が出てたの。
だ前も言ったけど、秀吉の時代って基本的にバテレン追放令、宣教師くんな、
うん、
でもキリスト教は必ずしも禁じてるわけじゃないし、
はいはい、
まあ、しかも貿易は続けましょうって話なんで、うんうん、まあ抜け道もいっぱいあるって話で、ね、
はいはい、
でも家康の頃になると、もう本当いよいよもう貿易もすごい鎖国に向かって制限し始めるし、キリスト教そのものがまさに禁教ダメ、キリスト教を信じてるっていうだけでも違法の行為になるから、
マジでダメなんだね、
うん、秀吉の時代は別に信じてるのはいいけども広めんなって話だよ、
うん、はい、で海外追放を受けて、
うん、
各地の宣教師キリシタンは長崎に集められたんだってこの頃。
そうね。
へえ。で11月に宣教師100人、信者200人がマカオ、マニラに追放されます。
うん、
で11月8日。
うん、
この原マルチノさんと、あと一緒にね、あのヨーロッパに行ったメンバーのドラード
だね、
は8日に長崎を出港します、
うん、
で船からね海出るじゃない、
うん、
そうすると長崎の多くの教会が燃やされてるのを見えたそうです。であの前回も出ましたが、あの印刷機はこっそり船に積み込んで、
うん、
いました。だけどこれマカオに移しちゃうので、
うん、
印刷出版事業っていうのももうこれで一旦終わっちゃう、
うん、
活版印刷は終わっちゃうんですね。はい、でマルチノとドラードは24年ぶりにマカオに着きました、
うん
うん、あとね、この一緒にヨーロッパに行った人の中にメスキータさんっていうポルトガル人がいたんです、
うん、
あのヨーロッパにあのバリニアノはインドで売買しちゃったじゃん、
うん、
で実際ヨーロッパをずっと一緒に言ってたのはメスキータさんっていう宣教師なんだけど、
うん、
この人もずっと日本にいたんですけど長崎を立つ直前に病死しちゃったそうですよ。でドラードは1620年、
うん、
鉛中毒によりマカオで死んじゃいます。
はい、
鉛中毒食べちゃったのかね。
いやだからほら
活版印刷
でしょ。 活字作ったりしたら印刷法あの鉛溶かしたりすると
あ
そういうガス吸っちゃうんで。
なるほどね、うん、金属中毒
ね。手についたりしたのね、こうね、なんか
こう、うん、鈍っちゃ
うね、体に入っちゃう、
はい、いけませんな、うん、で、マルチノは1629年、
うん、
60歳で亡くなっているそうです。マカオで亡くなったそうですね。
うん、
でちなみにバリニアーノさん、
うん、
彼らに多大な影響を与えたバリニアーノはですね、
うん、
1660年にマカオで死んじゃっています。
はい、
尿毒症だったそうです。
うん、
糖尿病かなんかだったのかな。
尿毒症ね、
うん、
まあ、いろいろ考えられるね。
はい、バリニアーノ、マルチノ、ドラードはですね、マカオの聖パウロ教会の墓地に並んで葬られています。お墓が残ってる。
うん、
だそうですね。はい、
まあ、ある意味彼らの人生を変えたわけですからね、彼が。
ねえ、ほら、なんだっけ、高山右近もフィリピンかどっか
に、ちょうどこの時でしょう、1614年に高山右近が
マニラに。じゃあ一緒の船だったかもしれないんだ。
彼マニラに追放されてるんで、まあ彼がマカオでしょ、フィリピンだから。
マカオとフィリマニラ、
マニラはフィリピンでしょ、マカオは中国だから、
どっちが遠いんだろう、日本から。似たようなもんかね。
ね
マカオも結構南だよね。
フィリピン遠いよ。
マカオとかさ、まあ、あの香港って結構南だよね。
ああ、でもマカオの方が近そうだ
ね。あ、うん、はあ、これ数百人追放されてんだもんね。
うん、
あ、だって全員がポルトガル人なわけじゃないわけ
じゃん。いやいやいや、日本人もたくさんいますよ。日本人もい
てでしょ。うん、これさ、1回だけだと何回に分かれて追放されてるの？
いや、1回じゃない。
1回きりで、
おそらくそれまで教会に収容して、うん、彼ら船に乗せて送り出したらもう全部火つけて燃やしちゃったんでしょうね。
あ、すごいね。すごいね。さて、最後、中浦ジュリアンです。
うん、
1414年マルチノたちが追放された直後に、彼は博多が拠点だったの、
うん、
ね、ジュリアンはね、博多から、長崎に帰ってきました。
うん、
だけど長崎は危険だと知って、
うん、
島原半島の
口の津
に向かいます。
うん、はい、
これは有馬さんの領地だそうです。
うん
うん、で、まあ、有馬さん、キリシタンのお国ですから、キリスト教徒に優しい。
うん、比較的に、
うん。だからそこ頼ったんですが、有馬の領地でもですね、幕府による大迫害が行われていたそうです。
うん、
大迫害なんだね。
いや、1614年ってさっきの、
はい、
高山右近が追放された時ですか。はいはいはい、高山右近は大名を取るかキリスト教を取るかって言ってキリスト教を取ったわけ
です
。
うん、
で有馬晴信はどっち取るって言ったら大名を取ったわけです。
ああ、だから
いじめられる。だから昨日までは一応まあ優しくしてたけど、うん、もう今日からそんなこと言ったり、今度は大名として生き残っていけないんで。
あ、もうで有馬さん自体もも
ちろん
やられてるん
だ。彼は大名の地位を取ったわけです。キリスト教よりも。
そういうエリアに行っちゃったのね、ジュリアンは。
ね、有馬もむしろ逆にアピールしないといけないじゃん。もうキリスト教は捨てましたっていうこと。幕府に睨まれるから、
うん、お家を取ったのね。
うん、
だから帰郷したい人もたくさんいるわけね。キリスト教をやめた人もたくさんいるので、 そういう人を説得し、多くの人を立ち戻らせたそうよ、ジュリアンは。
あ、
偉いね、熱心ね。はい、
命がけですからね。
で、その口の津だっけ、
はい、口の津
から今度は天草、
うん、
熊本、福岡、大分、もう北九州の北半分ですね。
九州北部ですね。
を転々として信者を励まし歩いたそうですよ。
うん、
偉いね。それだけ有名なわけか。
だから
信者からすると。
いろんなほら洗礼とかって きっちりした儀式って司祭様がいないとできないわけです
。はいはいはいはい。
で信者、その信仰は守れるけど、例えば子供を新たに洗礼受けさせたいとか、
あ、
おじいちゃん死んじゃった後ちゃんと埋葬したいっていう時に、だからこういう人がちゃんとこう巡回して頑張ってるかとか、儀式今じゃあちょっとまとめてやっちゃうかみたいな感じでやるっていうのが、ね、そのコミュニティ守る上で大事
だよね、信者ね。なるほどね。役人の目を避け夜に変装して移動していたそうです、
うん、
今ほどじゃないから真っ暗だから分かんにくいんじゃないの。
ただほらやっぱよそ者に対する警戒って今より強いでしょ。
あ、そうだね。
変な人が夜に歩いてたらそれだけで目立つでしょ。
そうだね。まだそんな街道を行き来するっていうようなのもまだまだこれからでしょうからね。何度も捕まりそうになりますが、信者のネットワークに守られながら、なんとか危機を逃れていたそうです。はい。大変ですね。
うん、
で、1621年、
うん、
この頃はジュリアンは北九州エリアで活動してましたが、
うん、
口の津に帰ります、
はい、
ここにねイエズス会の本部があったんだって、
うん
うん、ひっそりとあったんでしょうな。口の津ってどこ。
いや島原半島の先っぽの方。
あ、先っぽ
雲仙の下、熊本の対岸みたいなとこです。
まだここは幕府からバレてないのかな。
ここはほらだって島原の乱とかあったと
こ。あるとこだね。
島原鉄道で口の津って駅あるでしょ。
そうなんですね、うん、はい、数年後ですね、
うん、
20年代の半ばぐらいかな、再び北九州への巡歴の旅に出ます、
うん、
諫早、久留米、
うん、
小倉と移動したそうだよ、
うん、
かなり体が衰弱しており、人に背負われたりカゴで運ばれたりもしたそうです。ヨボヨボなのね、
うん、
で、この頃には全国に指名手配され、
うん、
懸賞金もかけられてたそうです、
うん、
むっちゃやばいよね、
うん、
で、しばらくは、小倉を中心に活動してたそうです、
うん、
で、だからこれで、まあ、この1620年代北九州をこそこそと活動を、
うん、こそこそ
でもゴキブリみたいじゃん、うん、
めちゃくちゃ言うな君。
でもさ、お前あのさ鉄道駅とかさバスとかにほら、
うん、
全国指名手配のポスターあるじゃない、
うん、
何十年も5、60年捕まってないさ、うん、人とかってさあんなんて今でも警察って追ってんだろうか。
そりゃそうでしょ、うん、
でそんな感じでしょ指名手配って。
うん、もうキリスト教徒見つけただけでもそれで報奨金出ますから。
マジで。
マジで。
ほんと、いくらくれんの。1年ぐらいで遊んで暮らせんの。
いやー、銀何枚とかもらえますから。
そこまでしなくちゃいけないものなのかね。
それが鎖国ってもんでしょ
う。1632年にジュリアンはとうとう捕まってしまいます。
ほう。
長崎へ護送されます、
うん、
で1年間、
うん、
ヤソ牢にぶち込まれます、
うん、
ヤソってキリスト教のことよね。そうそう、
キリスト教の専用の牢屋の部屋があるん
で。
へー。他とほら混ぜちゃうとまた布教しちゃうん
ですよ。あ、そう。
接触した人が
ダメに隔離するんだ。
そうそう、ヤソ、うん、クリスチャンは基本的に 別の棟に収容されますね。
連日キリスト教をやめなさい、帰教を迫られるが、
うん、
ジュリアンは全く応じなかったそうです、
うん、
ってことは拷問も受けてたってことかね。
もちろんです。
1633年10月、26聖人が処刑された西坂の丘、
うん、
ってとこに他の7人と共に移されます、
うん。
26世人のなんとかって日本史で習うね。
秀吉の時代の最後の時ですね。
1600 1597年に、
うん、
これもキリスト教の人殺されちゃうんだよね。
そうそうそう。
なんか日があるね今もね、長崎
に。長崎にね、あの処刑場はありますね、
うん、はい。 他の7人と移されて、
うん、
穴ずりの刑にあいます、
うん、
これはですね、体を強く縛られ汚物の詰まった2メートルの穴に逆さまで吊るされます、
うん、
で上半身は穴の中に、腰のところで蓋されて、
うん、
だ下半身は地上に出てて、
ぶら下げられてて、そうやね、下半、うん、半分が穴に埋まってて、
うん、
半分が出てる。
で、でその穴の中は
下にね、
うん、あの、
うん、そこにはまあ汚物があって、
うんちがいっぱい、
頭使ってるわけじゃないの、汚物、
あ、
死んじゃうから、
うん、ってことでしょ、
うん、そう、匂いとかその
あれが虐待じゃんね、
虐待ってあなた拷問やっちゅう、拷問じゃねえや、処刑だよ。
で、これでこの匂いのきつさとかでごめんなさいっていう人も出たそうなんですが、
うん、
ジュリアンはですね、耳から鮮血を滴らせながら3日後に絶命したそうです。
やがてこう体液がね、こう全部
下に
来ますから、
沈殿しちゃうから、
ね、顔とかパンパンになるって書いてありましたよ、本には。
ああそう、うん、で耳からも血がぼれて
くる、やがて穴からいろんな液体が出てきますから、耳や鼻や、
ごめんなさい言わないんだね。
それは言わないでしょ、まあ、言った人もいるんでしょ
うけど、うん、いたみたいだけどね、うん、偉いねジュリアンなんでさ、一緒にさ追放されればよかったのにね。
あー、でもさっきも言ったように彼がいないと日本のその教えは守れないわけ、司祭がやっぱり順番に回ってきてくれないとそのまま消えちゃうわけですから。
じゃあマルチノとかも残ればよかった、まあ捕まっちゃったんだから仕方ない、
ね、まあまあまあそうですね、
うん、さあ、ジュリアンの遺体はですね、焼かれてですね、長崎港に投げ捨てられたそうです、うん、雑ですね。
置いとくと、ほら、なんだっけ、
あの、ご神体にな
っちゃう、ご神体になっちゃうんで、
う
ん、
そうですね、で前も言ってましたね、そうね、うん、なるほどね。さあ、ちなみにですね、知事は清左衛門さん、
清左衛門、
うん、あ、これ清左衛門さん、
うん、
ね、この人ね、あの、もうキリスト教やめたじゃんね、だけど、あの、妻がね、亡くなった2日後にね、死んじゃったんだって、
うん、
で、これちょうどこのジュリアンが亡くなった時と同時期、うん、同じ年だったかな、
うん、
それぐらいの同時期に、あのミゲルも死んじゃったそうです、うん、原因はよくわからないんですが、
ミゲル
も、うん、で、ミゲル夫婦、ミゲル、あの、清左衛門さん夫婦の墓石はですね、
うん、
大村領のタラミで最近発見されたそうです。この子の四男坊のが建てたそうですよ、
うん
うん、はい、これで4人みんな死んじゃいました。
だね、帰郷してもそれで明日から自由なわけじゃないんですよ、一生監視がつくんですよ。
じゃあイエズス会からもってこと？
違う、幕府、役所から、私帰郷しましたなんて本心が分かんないわけじゃん。
あ、ミゲルさん、
だから彼帰郷して、まあ、武士には戻ったけど、でも必ず人の目があるんです。
憲兵とか特攻がいるわけですね、
うん、そう、
あ、そう、
だから
しんどいね、
奥さんがもう亡くなって、
もう
かつての仲間が亡くなった時なんか線が切れたのかもしれないって話だよね、原因不明っていうの。
なるほどね、うん、やっぱりちょっと自分だけキリスト教をやめたのも後ろめたさあるんだね。
あるでしょ、その10代ね、最初に言ったけど、一番大事な青春を燃やした、
このそんな時にさ、うん、ヨーロッパ行ってさ、日本じゃ見られない景色をさ、そうだ
よね、今じゃ宇宙行ったぐらいの体験なわけ
じゃないですか。そうだよね、
送り出された時はもう前代未聞だ、人類初だって言われたのに、帰ってきたら犯罪者ですからね。
はあ、ね、幸せだったのかね。
奥さんがいる間はまあ一応子供と奥さんのためにと思って耐えてきたものが
吹っ切れたのか、
消えた、
ちょっと投げてきますね。 ね、400年前の壮大な、
うん、なかなか大きな話でしたな。
良い企画でしたね。はい。
まあちょっと途中グダグダんとこ
いやいやいや、
途中とかちょっと結構グダっとしたとこありました、
ね、まあそれがおもれきですよね。
まあ、最後ちょっと閉まったな。
でもね、その向こうへ行ってたのは知ってるんだけど、
うん、
僕もその日本に帰ってきてからなんてのはよく知らなかったので、うん、そこはちょっと知れて、
ね、
私もちょっと、
まあ、なんとなくそんな感じかなと思ってたけど、確かにまあちょっと一人一人と、
ちょっとジュリアンはえげつないね、
うん、
あでもすごい偉い、
うん、
真面目な、
うん、
クソ真面目な方でしたね。いやだってそのさ、ヨーロッパ行ってる間はさ、しょっちゅう病気になってさ、ジュリアンは。
ああ、彼そっか。
おいとか思ったけど、
うん、
一番悲惨な死に方してるもんね。
まあ、悲惨っていうかね、まあまあ本人にはまあ幸せだったのかもしれない
けど、ね。かもしれないけどね。うん、今はどうなんですか、彼らを称えるっていうのは、あまりもう、歴史の中に埋もれちゃってんのかね。
どうなんですか、聖人とかなんじゃないですか、この人は今カトリックの中じゃ。
ねえ、またね、また九州地方の方とかの方が情報、そういう身近な情報あるかもしれないので、うん、情報お待ちしております。
はい。
はい、ではお便り参りましょう。
では、
はい、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより。
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。今年は1571年に長崎港へ初のポルトガルの貿易船が入ってから450周年にあたる記念の年です、
うん、
コロナ禍でイベントなどは中止されましたが、地元の新聞やテレビで当時の様子をよく紹介されているので、天正剣王少年使節団の会を聞く際に役立ちました、
うん、
大村墨忠は長崎を貿易都市にするため、平戸や島原などのキリシタンや貿易に慣れた博多の商人などを移住させたそうです。有馬のセミナリオがあった南島原市ではローマに残っているイエズス会の活動報告とともに、中学生が一泊二日でラテン語や西洋音楽、当時の食事などを体験するセミナリオ授業の再現が行われています。2015年にこの授業に参加した子供の中から選ばれた4人がイタリアへ行き、天正剣王少年使節団と同じ片びら姿でイエズス会出身の現在のローマ教皇に謁見したニュースは長崎では大きく取り上げられました。子どもたちは天正剣王少年使節団が、訪れた場所を訪問したり、バリニアーノさんの出生地に桜の苗木を植樹したりしたそうですと、
はい、
いうことで、もう本当に今回の番組に合わせたお便りですけど、現代にやってるんですね、やっぱり、うん、いいな、僕も連れてってもらいたいな。
あなたも少年じゃないか。
少年だよ、心はいつまでも少年だよ。
心はええね。
え、別にバリニアーノさんの立場で言ったらいいじゃん。
なんで、あなた何のあれも信仰もないし、年齢も明るいし、
成人成人
カトリックの信者だって言うならまた多少は救いはなきゃ。
無宗教です。ちょっとこんな活動をねしてるのはちょっと知らなかったですけど、
うん、
ちょうどポルトガル船がやってきて、貿易船が明らかな商売としてやってきて450年ってことなのかな。
71年は初めてじゃない、長崎船が来航してってことじゃない。
お、うん、長崎日記
やった。長崎船じゃないよ、ポルトガル船が初めて来航した
じゃない。でもその前から
スペインでしょ。
あれ、うん、ザビエルはスペインなの。
ザビエルでしょ、スペインは。
あ、
スペインは、
うん、あ、そういうことなのね。はい、ありがとうございます。さて続いてイクメンクロヤギさんから、 いただきました、
うん、
はい、こちらも長崎の方のようですね。
あ、本当だ。
はい、400回おめでとうございます。404回を聞いてからメールをしていますということでね、約2年半ぶりです。はい、2年前ほどに、アプリで投稿しましたが不具合があったようですね。それから子供が生まれたりして忙しくて2年も経ってしまいました。夏になると思い出す話があります。以前私が勤めていた病院で認知症がある患者さんに点滴をしていた時、安静にできない患者さんだったので点滴中に付き添っていました。認知症は新しい記憶から消えていくようなことを聞いたことがありましたので、若い頃はどんな仕事をされていたのか尋ねてみました。すると表情が急に引き締まり、自分は三菱でゼロ戦のエンジンを作っていたとスラスラと話し始めました。普段は考えながらゆっくり話している人だったのでびっくりしました。話によると、ある時工場近くにアメリカの戦闘機が墜落したので、仲間を連れて仕事中に見に行ったそうです。操縦士はすでに亡くなっていたそうですが、それよりもその時見た戦闘機のデカさ、技術の凄さにとても驚いたそうです。これでは日本は負けるなと思ったと悲しそうに話していました。隣の部屋のおじいさんは、俺はヤマトに乗っていたんだぞと、ヤマトがデザインされた金色の腕時計を見せつけてくる人もいました。本当か嘘かはわかりません。エンジンを作っていた方の話はとても生々しく、それに雰囲気まで一変してしまったので、とても印象的な出来事でした。戦争は認知症でも忘れがたいものなのでしょうね。仕事柄、高齢者の方と話すことが多いので、戦争体験、原爆体験の話を体験者から直接聞くことが多々あります。これは現場の特権だなと思います。これからは400回やり続けたケリーさん、みなずきさんを見習って、4人の子育てやりながらでも、時間を作ってお便りを出しますといただきました。
はい。
ありがとうございます。ねえ。認知症の方、昔のことってね、
うん、
よく覚えてらっしゃいますね。
あ、そうなんですか。
うん、例えばさ、ほら、徘徊老人。今この言葉がちょっといいのか悪いのかって議論がありますけど、
うん、
ああいう方って、なんかどっかに行こうとするのよね。
ああ、うん、はいはいはい、はい。
どっか行っちゃうんだけど、どっかに行こうとするんだけど、結構ね、どこ行こうかって生まれ故郷なのよ。
はあ。
うん、だから、名古屋にいる人がね、
うん、
認知症になってどっか行っちゃおうとしたら、その人大阪生まれだったら、
うん、
大阪方面探す方がいいのよ。
あ、
東京方面
じゃな
くて、うん、ね、転勤族はとかそんな言われたら分かんないけど、駅の方向あっちですとか言われたようなんですけどね、うん、だから外国人の方とかね、うん、日本語流暢な外国の在日の方っていらっしゃるじゃない、
うん、
ああいう方ってね、日本語が忘れて最終的に母国語しか喋られなくなるとか、
あ、
うん、どんどん新しいことから忘れていくっていうのは間違ってないと思うよ、うん、だから僕も流暢なこう標準語喋っていますが、
うん、
これも作られた僕なので、
は
あ、もし認知症になったら、うん、最終的には僕三重の紀州エリア出身なので、
うん、
三重の言葉に戻ってしまう
似たようなもんだ
いや、だってそうだよ、うん、うん、僕もね、認知症の方お話聞いた時は女学校の自慢話いっぱい聞かされました。
ああ、そんな話は聞きますな、うん、なんか戦争の話をすると急にピシッとするとか
って話を、そうそうそう、うん、ただ聞くたんびに話変わるのよ。
ああ。
じゃあ基本設定は一緒なんだけどいや空襲、
ディテールがちょっと違うとか、うん、
通勤通学中に空襲にあったよっていう時もあるし、うん、 いや空襲なんか一個も合わなかったよとか、うん、もまあ、その辺は、まあ、女学校に行ってたのが大事、その人にとっては大事だったのかなとかね、うん、こう思いましたけどね。はい、本日ここまでにいたしましょうね。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのね、お便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。